皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。4月26日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は、メルトダウンする20世紀です。日本では原発のこと、震災のこと、まあ非常に大変なんですけれども、世界もですね、今本当に大きく動いています。ここ数日の一番のニュースは、アメリカの、グアンタナモ基地に収容されております収容者の情報、779人分の個人情報がですね、全部バレてしまったってことですね。これはアメリカ政府も相当今慌ててるらしいんですけども、これはウィキリークス読んでいただくと分かりますが、一つ変化が見えてきたような感じがするんですね。だいたいこのファイルすごいんですよ。ちょっとざっと見ていただくと分かりますけども、国籍別にこう並んでいましてですね、で一人一人のことについていろいろ調べてあるんですが、どこでどんなことをやっていたかとか、情報提供者は誰だとかいうこと書いてあって、なんか我々が知らないようなですね、このことがよく書いてあるんですね。まあなんか、テロ戦争という名のもとにですね、何をやっていたのかということが、まあこういうのを分析していくとですね、だんだんこう分かっていくんだろうと思うんですね。で、今までのその国務省の、電報の公開はですね、少しずつやってたわけですよ。ところが今回のこの、グアンタナモ基地のですね、情報の公開は779人分一気に全部やったんですね。やっぱりなんか細かく見てなんかチェックするっていうよりも、もうとにかく情報出しちゃうという感じですね。で、実はその電報の方もですね、昨日あたりからなんか、おととい昨日あたりから変化がありまして、最新のはフィンランドの情報ですね。フィンランドの電報、フィンランド発のヘルシンキですね、フィンランドのヘルシンキ発の電報が14ページまとめて一気に掲載されてるんです。今までだと、まあどちらかというとですね、スペインとか南米のものが最近多かったんですよ。まあそれなりに非常にいろんな重要なこと起きてるんですが、ちょっと日本とは遠い部分も多くてインドのこともありましたね。インドについては、あれ小泉内閣時代なのかな、アメリカが日本を訪問してインドとの三者関係をまあ強化したいという話とか、そんな電報も変わりましたけども、とにかくなんか今までは小出しに、ね、出したんですけども、なんか今回のヘルシンキの電報は14ページにわたって一気に出てきましたね。なんかこれ方針変えたのかもしれませんね。ウィキリークスの方がね。そうするとこれ東京発の電報って大量にあるんですよ。確か何千通ってあったはずなんで、これ全部一気に出てくるとそれはすごいと思いますよね。なんかやっぱりその今回の原発のこともそうなんですけども、やはりこの20世紀という時代を作ってきたいろんな柱がですね、一つ一つなんか完膚なきまでにメルトダウンしていくのをなんか我々は感じますよね。やっぱり権力の集中、エネルギーの集中、情報の集中で、まあ、ものすごい統制を効かせながら成り立っていたのが20世紀ですね。まあ、統制を効かして集中させるんですが、結果的に人々が幸せであれば、まあ、みんなそれは、ね、あんまりその、大きな干渉も抱かないという、まあ、修具政治といえば修具政治ですね。愚民政策って言うんでしょうか。まあ、そんなことをやっていたんですけども、まあ、それが結局、人々を幸せにすることができなくなったと。まあ、そんなところからですね、本格的な、まあ、破綻が始まってきて、まあ、原発なんかもそうですけども、まあ、それを最初に作った頃の人たちはもうだんだんいなくなってですね、だんだん中途半端な人たちばっかり増えてくると、まあ、安全も何もなくなってくるという、まあ、典型的な姿だと思うんですね。やっぱりこうなんかこう時代の緊張感がなくなってきて、自分たちで時代を想像するという意欲もなくなってきて、なんとなく惰性でいかに楽に、今までの時代を、まあ、転がしていくかというようなところに落ち着いたと思ったらですね、まあ一気にここで、蓋が外れてですね、20世紀の蓋が外れて中に入ったものが竜巻で吸い出されていったと。なんかそんな感じがしてしょうがないんですね。で、 まあ、原子力のことなんかも本当にすごいですよね。原子力の専門家って日本にも外国にもたくさんいるわけで、保安院とか東電がですね、なんかとぼけたこと言っててもですね、こんなのすぐバレちゃうわけですね。しかしやっぱりあの人たちっていうのは、まあ今まで誰からも批判されずにああやって仕事してきたんでしょうから、その真実が外から言われるっていうこともわからないんですね。でもやっぱりそのおかしいものおかしいですから、まあ結局なすすべもなくメルトダウンしていくというのはそんな感じですね。その金融なんかと比べると本当によくわかるんですけども、金融ってそういうメルトダウンが10年早く始まったわけですよね。で、メルトダウンしてって、その、サブプライム危機、07年に始まったサブプライム危機も、まあ言ってみれば、原子炉が爆発したようなもんですよね、あれ。金融の原子炉が爆発して、もうデリバティブズが機能しなくなったと。しかしまあとにかくその、とてつもない、損害になっているデリバティブズは塩漬けにして外に出さないようにすると。まあ冷却していくってことですね。しかし格納容器破れてるから、ぼちぼちぼちぼちと損失は外に広がってくるんで、まあそれをなんとか止めるためのさらに怪しいデリバティブズやってそれがまた破綻するとかですね、被害は着実にこう増えてるわけです。しかしそもそもそんなこと隠してることはみんなわかってるから、まあやっぱりアメリカの、その、格下げ見通しの変更をなんか見ればわかる通り、だんだんこうみんな、仲間割れを起こしていくわけですね。こう、なんつうのかな、その金融の、まあ、原子炉が爆発した直後はですね、まあ、これはみんな大変だと思ったんですけども、そのうちあいつが悪い、こいつが悪いという話になって仲間割れを起こしてきて、本当のことを言う人たちが出始めてきて、そうなったらもう隠してれば持たないですよね。今、アメリカは、住宅ローンの、証券化の手続きの不備をめぐってですね、ものすごい数の訴訟が起こされてきてますけども、まあ、あんなのがどんどん出てくるということは、まあ、今まで自分たちでね、要領よく金儲けしていた連中が仲間割れ始めたということでしょう。だから、原子力のこともですね、そのうちこれ、政府が東電を非難し、東電が、政府の、まあ、問題をリークしと、なんかものすごいその泥沼の合戦になってくるんじゃないんでしょうかね。で、そこに当然学会も絡んでくる。そうなってくると、こう、我々こう、ね、一般市民は黙って見て座ってるだけでですね、いろんな真実がこう、ね、耳に入ってくる、目に入ってくるという、まあそんな状況にこれはなってくるんじゃないんでしょうかね。まあ、それで、その、やっぱり同時にそういう風になっていくんですけども、やっぱり人がいなくなっていくんですよね。メルトダウンってのはそこだと思うんですよ。結局その主義主張とかですね、あるべき姿っていうことを守っていると仕事ができなくなるんですよね。ですからその騙しに騙し、隠しに隠しってことやっていくとですね、仕事の骨がなくなってきちゃって、そのうち何やってんだか分かんなくなっちゃうんですよ。で、それが何ヶ月あるいは何年と続くとですね、もう完全に仕事そのままがメルトダウンしちゃって、何が正しくて何が間違ってるのか誰もわかんない状況になっちゃうんですよね。まあだから原子力なんてのもだんだんそんな風になってくんじゃないんでしょうかね。だからその、まあ健康の被害のことも経済の問題のことも、あるいはその、肯定表のこともですね、誰もなんか正しいことがわからなくなってきて、で、まあ本当になんか何言ってもわからないような、わけのわかんない人たちが最後こう、ね、言い訳だけをしてるという、そういう姿なんじゃないんでしょうかね。まあさすがに日本のことですから、現場の人たちはすごくまともでしょうからね。まあ最後まで現場を捨てるってことはないんでしょうけども、その上側に、上に乗っかってる人たちですよね。現場の上にあぐらかいてる人たちっていうのは、どうもこれはですね、もうあまり先がないような感じがします。そっちがこう、どんどんメルトダウンしてきてんじゃないのかなという感じがするんですね。健康の問題なんかもそうですよね。あれ本なんか調べていただくとわかると思うんですけども、少ない低レベルの放射線量でかえってがんが増えるっていう話あるんですよね。ゲノムの不安定化とかですね、まあいろいろこう言われるんですけども、玉突き効果っていうのかな、その放射線を浴びてですね、もうおかしくなった細胞の情報が隣の細胞にこう伝わっていくことがあるんですね。だから、その、低濃度の放射線浴びるとですね、 っぱその健康を害するっていうちゃんとそういう説もあるんですね。でもちろんそのチェルノブイリなんか見りゃですね、それはごくごく当然のことで、たくさんのこのいろんな被災者がですね、その後多くの人たちが健康を害してですね、まあその被害は何十万人、100万人とも言われていますね。しかしそのなんかその原子力ってのは学会、医学会なんかもですね、非常にこのなんかその思考停止をしているところがあって、安全第一でやらないんですね。安全第一やりませんから、そんなものは関係ないと、チェルノブイリの死者は20何人だと未だにこう公式に言い張るわけでしょう。でもしかしその同じ学会からもですよ、ですからそういうチェルノブイリのことは一切無視する学会からもですよ、低濃度の放射線は危険であるという学説がちゃんとあって、でそれを実証する、そういうなんか実験って言いますかね、実験はできないんですよ、その検証の結果っていうのはあるんですね。あれその動物実験とか誰かやればできるはずなんですけどね、低濃度の放射線どれぐらいがんのその可能性が高まるかとかですね、多分誰かやってんじゃないかと思うんですよね。しかし一切そういうものはね、公表されないわけですよね。でもこれもし、低濃度の放射線でそのがんの発生確率が高まるということがですね、これ分かれば大変なんじゃないですかね。これ今からでも遅くないからやったらいいと思うんですよね。その2マイクロシーベルトとかですね、あ、ごめんなさい、20ミリシーベルトだっけ、なんか結局子供の被曝限度も年間被曝限度も引き上げちゃったんですけども、その動物って人間よりも寿命が短いですから変化が早いですよね。ですからこの動物を使ってですね、実際にそのまあ、ちょっと動物には申し訳ないですけども、本当にその低濃度の放射線を照射したときに、浴びたときに、外部及び内部から被爆したときにですね、本当どうなるのかっていうのは、まず動物実験でもう今すぐにでもできることですから、これは確かめるべきだと思いますね。で、特にその、まあ、子供の動物が大人の動物、年を取った動物、年齢別にこの分けてみてですね、どの程度の本当に効果があるのか、どの程度の影響があるのか見てみるべきですね。少なくともその東電なんかが言ってるような、いやある程度までは自動的に修復しちゃうから全然その影響ありませんとか、あるいはなんかかえって放射能を浴びるとですね、ラドン温泉みたいに元気になりますとか、そういう話ってのは世界は使ってない基準ですよね。そんな話で世界は動いてるってことはないわけで、やっぱりその放射能はですね、浴びるとやっぱ危険ですから、なるべく浴びない方がいいという原則で世界はこう動いてるわけでありまして、ですから遅くないからですね、今からでもそれ動物実験ですぐ確かめたらいいと思いますよ。でもし本当にですね影響がないんなら、それはねえそういうもんだし、ただしかし人間と動物違いますからね、そこはどう見極めるかですが、しかしどう考えてもですね影響ないことないと思うんですよね。どう考えたって影響ないことないんで、まあとにかく今すぐにでもですね、とにかく低濃度の放射線を被爆した場合の影響について、まあ、直ちにこう実験をですね、開始して、まあ、数ヶ月で、ある程度の方向性は見える部分があるでしょうから、まあ、そういうのを、まあ、直ちにこのね、現実の世界に応用するっていうことをしなきゃいけないんじゃないかと、いけないと私は思いますね。まあ、とにかく、こんなのもですね、影響ないと言ってんで、直ちに影響はないから、まあ、後のことは知らないよと、なんか起きても知らばっくれよと、まあ、こんなことでやってるわけでしょ。でもやっぱりそうやってですね、こう無理やり原子力を拡大してきたということですよね。金融だってそうですよ。デリバティブズなんか本当はなくたってですね、別にここまではしないのにですね、まあ、あんなもんわざわざ広げるためにいろいろやってきたわけでしょう。で、デリバティブズと原子力と似てると思うのはですね、まず役員でその技術知ってる人が皆無だってことですね。なんか東電で今いないんですか、原子力工学の専門家って役員に。ちょっと聞いたんですけどね、なんかの事件で放逐されちゃって今いないんだって。だから役員の中で原子力わかんない、みんなわかんないって言うんですね。その理論というかね、その専門的な勉強したことないって言うんだから、まあ金融のデリバティブズとよく似ていて、まあ金儲けはできればいいんじゃないのと、まあ独立王国でこうやってたんじゃないですか。で、ですから学会の本尊というのは日本の場合東大ですからね、原子力も、まあそこが適当なことを言って、まあ今日までこの問題をその先送りしてきたんじゃないでしょうかね。 で、原子力保安院のですね、ホームページ見ると、過去の原発のいろんな不祥事って言いますか、小さな事故やトラブルのことがいろいろ書いてあるんですね。これ福島原発だけじゃなくて他の原発もそうなんですがね、目を向くようなですね、お粗末な事故ってたくさんあるんですよね。なんかこの原子炉の中にですね、なんか金物落としたまましばらく気がつかなかったとかですね、なんか全然その配線間違えちゃったとかですね、なんかこう、ほとんどこの、まあ、こんな危険なものを運転してるという緊張感を感じないような事故がものすごくやっぱり多いんですよね。やっぱこういうなんか緊張感のない職場に、原発のような危ないものをやらせるということそのものがですね、重大なこれはリスク要因なんですよね。かつて NASA がスペースシャトルの爆発事故を起こした時ですね、まあその大きな原因はですね、その NASA の企業文化にあると、はっきりとその事故報告書でそれを指摘しましたけども、まあ、今回も私は同じじゃないかと思うんですね。これはやっぱり相当悪質な事件だろうと私は見ていて思いますね。だから、その、なんつうのかな、やっぱこう、時代がですね、動いてくるにつれて、そういう無理でやってたこと、あるいはもう根本的に危ないことっていうのは続けられなくなったということでしょうね。それからその、今回例えば地震なんかを見ましてもですね、津波とか見ましてもですね、やっぱり自然にはかなわないっていうことですよね。自然と共生するってことを考えたらですね、自然の猛威からはやっぱ避けるようにね、やっぱ生活してないとさ、やっぱりね、先々安心して暮らせませんもんね。だから、まあそういう意味では、人間の力でね、何でも克服できるという科学技術さえあればというある種の信仰がですね、ずっとこう20世紀あったんですけども、それは間違いですな。科学ということで言ったら、それこそ社会科学も科学なんですけども、社会科学なんか本当にもうメロメロなんじゃないんでしょうかね。特に政治学とか経済学なんかはですね、一体何をやってるんですかと、政治学者、経済学者何やってるんですかと、まあそういう話にこれはもうすでになってるわけだし、まあ本当に社会を科学できるのかどうかっていうことも含めてですね、まあ、その科学のパラダイムってことを含めてね、まあやっぱりちょっと20世紀のいろんな枠組みっていうのはもう通用しませんね。それからまあこういうことが起きてくると、やっぱり人々の価値観って急速に変わってきますよね。その東京なんかは最近よく電気消えてますが、電気消えてるからなんか悪いっていうわけでもなくて、今まで明るすぎたと思うことも多いですよね。それから着てるものなんかもですね、夏は夏らしく涼しい格好したらいいわけでしょ。ねえ、なんか暑苦しいですね、格好してるから暑いわけで、それからそれこそね、夏は軽井沢、冬は南房総とかですね、なんかそれこそ人口もあまり増えないんですから、これからしばらくはね、事務所だってですね、なんかあちこちこう分散してね、まあ自然の暑さ寒さを利用するように生きていくことの方がですね、はるかに賢明だし、そっちの方がはるかになんか創造的な仕事ができるんじゃないんでしょうかね。まあだからなんかこうね、一極集中ということがいいんだというなんか20世紀の発想っていうのは、ここでも大きくメルトダウンしてきますね。それからやっぱりマスコミですよね。マスコミはこれでもうメルトダウンだね。だいたいその広告が集まんないですからね、テレビなんかでも、広告が集まんないし、まあ東電がですね、なんかお詫びの意味なのかなんか知りませんけども、なんか、広告を出したりしてますけども、まあもう今更ね、あんなも信用する人もいないしさ。でやっぱもうマスメディアっていうものがもうこれは終わるんでしょうね。まあアフガン戦争あたりからそうですが、まあ、今回の放射線のことも含めてね、原発のことか、津波のことを含めてフリーランスの、ジャーナリストの活躍ってすごいですよね。フリーランスのね、やっぱこうフリーの人たちっていうのがですね、本物の自由ですよ。これがやっぱり世の中を変えていくんじゃないんでしょうか。だから自由と民主主義って言うんですけども、本当なんか自分の実力でね、その物事を切り開いていく人たちが、まあいろいろね、分野で台頭してきて、そういう人たちがやっぱり横に繋がってですね、次の時代を作ってくるという、それはもう全然20世紀とは違う姿になってきたんじゃないかなと思うんですね。だからいろいろ悲惨で大変な出来事が内外で今多いんですけども、でもやっぱりそういう大変なことを 繰り返しながら私は世の中は良くなってると思いますよ。ですからまあ、大きなところはですね、あまりこの心配することなく、まあ、我々はそういう2000年ぶりにね、2000年、3000年ぶりに起きるね、巨大な変化をですね、着々とやっぱりくぐり抜けて、その先に新しい世界を作るってことは大事ですから、まあ、メルトダウンする20世紀にはね、囚われることなくですね、前に進んでいくということが大事じゃないかな、そういうふうにつくづく思いますね。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、メルトダウンする20世紀ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。